それでは続いて聖書を朗読していただきます。今朝の箇所は創世記12章の1節から3節です。第3版新しい聖書では旧約聖書の16ページ、第2版以前では15ページにございます。創世記12章1節から3節を和田愛佳姉妹に朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての民族はあなたによって祝福される。
それでは、あなたは祝福のもといと題して、中西先生よりメッセージをいただきます。お願いします。
おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。今日は伝道礼拝ということで、いつもルカの福音書からお話をしているところですけれども、今日は創世記のところの、アブラハムの人生に起こったことを通して、私たちもまた祝福を受けるという、あなたは祝福のもといという題でメッセージをしたいと思います。さて、どうでしょう。あなたはですね、自分の人生、自信喪失をしたことがありますか？ダメだなって思ってしまう。もちろんあるんじゃないかなってやっぱり思うんですね。誰でもせっかく生まれたんですから豊かな人生を送りたい、こう願うと思います。ところが人生はそう簡単にはいかない時には、挫折をしたり、なぜなんだろうってこういうふうに思って自信を失ってしまうということがあると思うんですね。で、今日お話をしたいこと、お伝えしたいと思うことは、私たちの命の創造者である神、全能の神は、あなたが思っている以上に、あなたのことを高く価値づけ、またあなたに使命を高く願い、計画していらっしゃる、そういう神がおられるということなんですね。そのことを今日はアブラハムに語られた言葉からメッセージをしたい、こういうふうに思います。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をとりください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。今日、こうして共に大礼拝に導かれて、今からあなたの御言葉を聞こうとしています。お一人お一人のそれぞれの人生があることを思います。一回限りのこの人生の中で、本当にあなたの豊かな祝福を受けたい、そう思いながら、なかなかそうも思えない実感というものが現実にあることを思いますが、どうぞ今までの知識とか経験ではなくて、あなたの御言葉によって希望を抱く人生の何たるかをそれぞれが教えになることができますように、また語りますしもべをお聞きになる方々に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、アブラハム、先ほどからアブラハムと呼んでますが、実際にはアブラムって書いてありましたね。このアブラムは名前を後に改名をしまして、歯がついてアブラハムとなります。アブラハムというのは今から4000年も昔に存在をした人物なんですね。イスラエル民族の太祖と呼ばれています。つまりイスラエル民族、ユダヤ民族はアブラハムから始まった、そういう人物なんですね。で、アブラハムという人からイサクという息子がおります。この子孫がユダヤ民族です。そしてアブラハムにもう一人の息子が生まれますが、この人がイシマエル、この子孫がアラブ民族なんです。
ユダヤ民族とアラブ民族というのは敵対関係ですけれども、しかし元を正せばユダヤ民族もアラブ民族も同じ父を共に持っているわけです。そういう人物なんですね。で、これが旧約聖書の創世記の12章のことの始まりの話なんですけれども、実はアブラハムというのは聖書全体を通じて信仰の父と尊敬をされている人物なんですね。で、新約聖書を見ればアブラハムに語られた言葉は彼だけに語られた言葉ではなくて、後に生きる、つまり現代私たちも時代も違うし、また民族も違うし、環境も違うかもわからないけれども、神がアブラハムに語られた言葉は、同じ私たちが後に生きる人間の祝福された人生の代表者として理解されてるんですね。だから、アブラハムの子孫であるというのは、新約聖書がよく強調しているところなんですね。霊的というか、精神的にというか、その私たちはアブラハムの子孫なのだって言ってよく言うのは、そういうアブラハムに与えられている祝福が同じように私たちにも起こりますよと約束をしていること。だから今日この言葉をあえて選んで読みたいと思うんですね。今日は二つのことを話をしたいと思うんです。一つは、この鍵になる言葉は12章の2節の一番最後のところです。ちょっとご覧いただけますか。12章の2節の一番最後のところ。あなたの名は祝福となる。言葉を変えて言えば、あなた自身が神の祝福という人物なのだというんですね。で、特に今日は二つだけ話をしたいと思いますが、一つはあなた自身が神の祝福そのものだということと、もう一つはあなた自身が祝福されるだけではなくて、あなたの周りに対してあなたは祝福のもとになりますよ、というそういうあり方なんですね。さて、この聖書の言葉がまず私たち自身が神の祝福を受ける対象であるということをお話をしたいと思います。神様は当時、今から4000年前、バビロニアという古代帝国がありましたけれども、この古代帝国に住んでいたアブラムという人物に目を留められました。そして、他にはたくさん人物がいたはずですけれども、神様はアブラムという人物に目を留めて、この人を名指しで選んで、学校の教科書でなったことがあると思います。メソポタミアという三日月地帯の地帯を2000キロの旅を経て、今の約束の地、パレスチナというイスラエルの地に神はアブラハムを選ばれてここに連れてこられたんですね。神の祝福という時に、その大地は選びの祝福というものがあるということなんですね。あなたが教会に来た理由っていうのは何でしょうか。まあいろいろあると思います。例えばクリスチャンホームだったら、生まれて間もなく私は教会に来ていましたという人もいると思います。あるいは友人や、あるいは何かの教会のイベントが私を教会に誘ってくれる材料になりましたとか、小さい時には教会が帰ったことがありますとか、あるいは学生時代ならばミッションスクールかなんかでチャペルからお話を聞いたことがあって教会に行ってみたい、そう思ってきましたとか、ことによったら私は今ある種の問題を持っています、悩みがあります、問題の解決を何とかして得たいと思って教会にやってきました、そういう問題を挙げられるかもわからない。でもそれはいささか表面的なんですね。神が聖書を通して語っておられることは、あなたが教会に来た理由というのは、それは神があなたを選ばれたゆえにあなたは教会に来たということなんです。先ほど今週の御言葉を読みました。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。新約聖書の中で言えば、イエス・キリストご自身もこうおっしゃいました。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだのである。 神様はその人を教会に導くのに、人に最もふさわしい方法でお導きになります。ある人にはある種の人間関係ということを重んじる人ならば、人の関係を通して神はあなたを召されます。そんなことよりも何もかも私は十分悩んでいるんです、この問題の解決のためにという時ならば、あなたはその問題を通して教会に来るように神はあなたを選ばれます。あるいは何らかの活動を通してということであるならば、積極的に来ていきたいと思って、神はあなたにそのような招きを通して導かれるわけです。ですからそういうことを考えていくと、神が私たちを教会に導かれたのは問題があったから、関係があったからではなくて、神があなたを選ばれたからあなたは教会に来たという、それが真の願い、真の神の御言葉の理由なんですね。そうだとしたならば、あなたが例えば今直面している問題があるとしましょう。で、それを見てがっくりくる必要はないということなんですね。なぜならその問題は神があなたを呼ぶコールサインなんですね。そのことを通してあなたは初めて神に出会うべく神が導かれているわけです。そうするならば、問題の解決だけではなくて、あなたに問題を通して本当に生けるあなたの命の創造者である、あなたの誕生日に命をお与えになった創造者である神と出会わせるために、その問題をあえてお与えになったということもできる。ですから神ご自身があなたを選ばれた、神がアブラハムを選ばれたように、神があなたを選ばれた。今世界で60億もいるんです。日本だけで言えば1億2000万いるんです。その中で神はあなたを目を留められたんです。そしてあなたを名指しで選ばれたんです。あなたが自然に教会に来るような形で、神ご自身の選びの中にあなたはあったんだ。それはそのことが本当の意味で分かってくると、有名人に選ばれるだけでもすごいと思われるかもわからないけれども、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだとキリストがおっしゃるとするならば、神に選ばれるということはどんなに特権でしょうか。神はその特別の祝福を選びということの中に置いていらっしゃいます。第二に、あなた自身の祝福は愛の祝福ということができると思います。しばしば聖書を見てみると、神はアブラハムのことを私の友と呼んでおられるんですね。特別の気持ちです。そのように神はあなたに対してご自身の愛を表そうとしていらっしゃるんですね。今現代の社会というのは、ラブミーラブミーラブミーっていう言葉、叫びがこだましている社会だと思うんですよ。私のことを見てちょうだい、私のことを関心を抱いてちょうだい、私のことを知ってほしい、私の苦しみを知ってほしいって言って、私のことを見てほしい、私を見てちょうだい、私を愛してちょうだい、ラブミーという叫びです。で、結婚の時というのはですね、ラブミーじゃないんですよ。結婚されている方はよくわかると思いますが、ラブユーだったはずなんですよ。あなたのことを愛してます。ところが何年かすると、人によって年数は違うかもわかりませんけど、それはちょっと錯覚やった。ラブユーよりも私の苦労も知ってください。男だったら俺の苦しみや仕事の苦しみや苦悩を知ってもらいたいっていうのがあると思うんですね。私は大阪府の青少年カウンセラーをしています。で、今ですね、第3次万引きブームって言われてるんですよ。第1次っていうのはいつだったかというと、戦後のどさくさの時で物がなかった時代、その時に万引きがあるというのは、それは一応理解できますね。物がないんですから、欲しい。第二次は何かというと、高度成長期の時代、全く真逆の時代なんですね。物がたくさん出てきた時代。もっといい目をしたい、お金も払わないで、この楽しみを味わいたいって言って、そういうことで万引きをするわけです。そして今、第三次なんです。理由が何かわかりますか？子供が万引きをする理由は、それはお母さん、 私のことを見てちょうだい、関心を抱いてちょうだいということなんですね。物を取るでしょ、飛んで取って、例えば警察にご厄介にならねばならない時もあるでしょう。親は呼ばれますね。つまり親を呼ぶ方法なんです。私のことを心配してほしいって、私のことを大事にしてほしい。子供はでもそうですけれども、現代社会はみんな私のことを見てちょうだい、私の苦しみを知ってほしい、私がちょっとでもどんなに大変であるかを分かってほしいって叫んでるんですよ。大げさに言えば愛してほしいということなんです。この叫びがもう現代社会、世界をこだましていると言ってもいいと思います。お互いにわがままが出やすい家庭ならば、その叫びをみんなお互いが持ってるんです。どうして癒せますか。その時に誰かが自分は愛されてるっていう自覚がなければ、その関係は変えられない、その呪縛は消えない、取れない。聖書を見ますと、イエス・キリストご自身が、私はあなたのために私の命を捨てると言われました。あるいはイザヤ書というところを読んでいけば、神ご自身が、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、あなたが何ができる、何を持っているからではなくて、あなた自身が、あなたの存在そのものが、あるがままが、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。教会に来て一番にしてほしいことは何かというと、それは私の目にあるこの十字架です。十字架は、あなたのためだったら私は神の位を金具にしています、あなたのためだったら、あなたが救われるためだったら私の命は惜しいと思いませんと言って、あのゴルゴダの十字架の上でイエス・キリストがあなたの救いのために身代わりの裁きを受けてくださった、その歴史の事実でしょう。そこに神の愛がまさにほとばしり出てるわけです。教会に来ていつも知ってほしいことは、この私を神様は命を捨てるほど愛してくださったのだ、愛してくださっているのだという自覚を持ってもらいたい。それが第二の愛の祝福ということです。第三の祝福は何かというと、災いを福となすという祝福だということが言えると思います。今日公平に生まれてはきません。ある人は障害を持って生まれてきます。ある人は幼い中で死んでいくような、その子供を持つ家庭もあります。人にはさまざまなハンディも出てくるわけです。そんな時に、あれは何かのたたりだ、仏教ではそういうでしょう、因果応報だ、こういう言い方をすることがある。しかし革命的なイエス様の言葉がヨハネの福音書に出てくるんですね。それは、生まれながらに視力を失った盲人の人たちに対して弟子たちがイエス様に質問したんですね。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、両親ですか、あるいはこの人自身ですか。2000年前のイスラエルでも日本と同じように因果応報の思想があったんですね。その時にイエス様は言われました。この人が罪を犯したのでも、両親が犯したのでもありません。神の技がこの人に現れるためです。もう少し分かりやすく言えば、神を信じて生きる時に、この障害を通して神の素晴らしさが現れる形になるのだということをイエス様はおっしゃったんです。そしてイエス・キリストによって目が開いたということが聖書に出てくるんですね。皆さんはこの新垣勉さんという盲目の、テノール歌手ご存知ですか。夏になるとですね、よくコンサートなんか開かれる、 NHK でも随分活躍をしてこられている方なんですけれども、この人は生まれた時にお父さんがラテン系のアメリカ人米兵だったんですね。そしてお母さんは日本人でした。その間に生まれたんですね。ところが生まれて間もなくして、助産婦さんの手違いでですね、家畜に使うはずの目薬、 をですね、この目に入れられてしまうという間違い、とんでもない間違いをしてしまわれるんですね。それで気の毒なことに失明という浮き目を見たんです。そしてさらにそれだけではなくて、1歳になった時に両親がこの離婚をするんですね。そしてお父さんはアメリカに帰ります。お母さんはそれと知って蒸発をしてしまうんですね。なんという親かとこうも思います。天涯孤独となった荒木さんは沖縄で牧師家庭に養子として引き取られました。そこで聖書を知るわけです。そしてイエス・キリストの救いを知ったんです。それは素晴らしいことであったんですけれども、親への恨み、憎しみ、捨てられたという思い、トラウマ、こういうものはなかなかなくなりませんでした。彼の慰めは唯一歌が上手であったので歌うことでした。一度は受けたいと思って武蔵野音大に試験を受けてみたんですね。そしたら、まあ、本当に合格をしたんです。そして1年、2年、3年、4年と進んできました。4年生になった時に世界的なボイストレーナーだったダバンドーニという先生が来たんですね。で、一人一人をトレーニングしてくれた。で、荒垣さんもトレーニングを受けていました時に、トレーニングを途中やめてですね、先生からこう言われたんですね。荒垣さん、あなたは不思議な声を持っているね。日本人離れした実に明るい声だよ。この声は天性のものだね。これはきっとお父さんの影響だと思うよ。感謝すべきだね。今まで父親には捨てられた。父親は自分を見捨てて逃げていった。そんな思いでずっと父親の絵の恨みがあった。恨みこそあれ、感謝の彼女もなかったんですね。ところが、自分の歌で生きようとしているこの生涯においては大切な声、これを父親譲りの明るい声をいただいていたということを知ったときに、父親に対する憎しみ、恨みというものを超えた、そういうものが、感謝というものに近いものが生まれてきたんですね。で、よく彼は証しをしていますけれども、ナンバーワンの人生じゃなくて、オンリーワンの人生を生きることができるって。自分らしく、自分の個性に応じて生きていく。20年、数年かかったんですね。しかし神様は、苦難と思われるところからでも、災いを神にある希望を与えるために大きな祝福へと変えてくださるんです。ですから、神はこのようにして、私たち一人一人にこのような祝福を与えてくださるということなんですね。さて、実は神の祝福というものは、私たち自身一人一人が祝福されるだけではなくて、周りをも祝福するものなんですね。ちょっと12章の3節をご覧いただけますか。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。神の祝福というのはですね、あなた一人にとどまらないんです。あなたが祝福を受け豊かな人生を生きるということにとどまらない。あなたを取り巻く環境の中で、神はあなたが神の祝福を伝える器となることができるように計画をされたんです。つまりあなたには、あなたの環境において神の祝福を伝える使命があるということなんです。その環境はあなたにとって必ずしもベストであるわけではないかもわからない。素晴らしいものではないかもわからない。いや、むしろ悪い環境と言ってもいいかもわからない。しかし、そういう見方ではなくて、神ご自身があなたを見込んで、あなたの環境の中で、あなたを通して祝福が伝えられるところの使命を神は伝える器として、あなたを持ちようとされているということなんですね。星野富美男さんという方、もちろんご存知と思いますけどね、2年前でしたか、 今後の教会から、20人くらいですか、堺東で行われた星野富弘さんの展示会に行ったことがある。この中にも何人かいらっしゃると思います。星野富弘さんという方は、美しい花の絵を描き、詩をそこに何かここに浸透るような言葉を載せながら、多くの人々に感動を与えている方ですよね。しかし、この方は元体育の先生であったんですね。中学生たちにマット運動を教えていたときに、首の骨を折られて、頸髄損傷ということで、首から下は全く動かなくなってしまうという障害を持ちます。そして9年間も闘病生活された。9年間ですよ。動くんじゃないかと思って、リハビリに励んだんですけれども、結局治らないまま車椅子の生活を余儀なくされて、首から下は全く麻痺した状態で生活をしていくことになったんですね。悶々とする日々ですね。体を動かすことが仕事の人が、体が全く動かないというのは大変なことだと思いますね。で、大学の先輩がやってきまして、僕にできることはこれしかありませんと言ってですね、この黒いこの聖書を渡してプレゼントしてくれた。ところが星野さんはなかなか読まなかったそうです。あいつもとうとう八十教になったか、キリスト教に入ったか、と言われたくなかった。宗教に耐えるっていうことが日本では違います。インドネシアで働いております原君は、洗礼を受けたことの証明書を私に頼みました。11月に結婚するんですね、来月。で、なんで言うんかって聞いたら、インドネシアでは宗教のない人は信用されない。それで先生、バプテスマを受けた、洗礼を受けたということの証拠を書いていただけませんか、分かったということで書いたんですけどね。日本では反対ですね。まあ、いずれにしましても、星野さんは、キリスト教にあいつも入ってしまったかと言われたくないために、長い間ほっておいた、段ボールの箱に入れていたそうです。ところが、そんな状態であっても、決して心は、何の変わりもない。希望ができるどころが、ますます落ち込んでいく。こんなことしていたらたまらんということで、星野さんは大学の先輩から譲り受けた聖書を読んでみようということを読み始めたんですね。その時にしばらく読んでいる中で、イエス・キリストの言葉が自分の心に飛び込んできた。それはこんな言葉。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。それを読んだとき、星野さんは、ものすごく大きな優しい愛の手で抱かれているように、平安と光を感じたって言うんですね。今まで感じなかった、闘病生活ではまさに感じなかった体験、気持ち。それで、聖書を読んでいこうということで読み続けた。やがて、イエス・キリストを私の罪からの救い主、人生の主と信じ受け入れてクリスチャンになりました。そうした生活を続ける中で、ある日友人が持ってきてくれた花をずっと見ていたんですね。で、花を見ているときに不思議な考えというか、自分でも描けるかなと思ったっていう。自分には絵心はなかったと言います。2年前の夏にですね、堺東で行う展示会場に行きましたけども、入って間もないところにですね、星野さんが描き始めた、つまり筆に、口を筆に加えて描き始めた字、ミミズがこう、這いつくばってるような字と、それから花の、もう花なんてもんじゃないですよ。ともかく、もうめちゃくちゃなの。それが展示されたんでした。だから、全く絵心もなかったし、描けなかった。それは描けるかなと思った。そうしてるうちに、まあ、訓練もし、努力もされたんだと思いますが、腕が動いていた時と全く同じ字体になるんですね。そして、花の絵が見事に描かれていくようになった。そして、9年間の闘病生活というものが、また、万事を益に変えられると神の言葉にありますけれども、その心の中で体験をしてきた心のひだに打つような 触れるようなそういう言葉が載せられてくるんですね。だから多くの人々がそれを読んで心に励ましを受けたり慰めを感じます。
で、私が言いたいことはですね、この考えが変わるっていうことがとっても大事なんですよ。書けるかなと思う、考える。考えが変わると心が変わります。心が変わると行いが変わる。多くの人は逆をやるんですね。例えば会いたくない人がいる、まあ、悪い関係であるとしましょう。この人に会う、どうしてもそこを通る、ちょっとまあ会釈はするでしょう。しかし顔は引きずりながら、それでも行いだけは変わらないように、あるいは前と同じようにという行いを何とか維持しようとする。気持ちも変わらなければ考えも変わらない。一時が万事であって、まず行いから変えていくというのが日本の多くの人たちのパターンなんですよ。それは全然問題解決しない。しかし考えが変わると、例えば聖書という書物は今までこういう見方しかできなかったのが、ははーん、こんな見方ができるんやって考えが変わる。考えが変わると心は変わります。心が変わると行いも変わる。私は三十数年前このところに家内と一緒に開拓伝道を始めたんですね。まあ、ゼロからの開拓ですよね。信者もいないし街道もない。その中で、まあ、6年目に経済的に自立をすることができました。ところがその翌年1980年、なんかこうエアポケットに入ったようにですね、なんかこうこんなもん自立って、こういう気持ちになったんです。手応えがないというか、やる気がなくなるというか、名前もいいや、金剛という名前もいいや、いろんなもうお金にゴーなんていう気持ちですよね。そんな中である日聖書を読んでいたんです。その時にあった建物というのは工事現場には手け印にあるようなこの販売に使われているような事務所みたいな、そこで聖書を読んでた。そしたら忘れもしない詩篇の16編の言葉なんですけれども、はかり縄は私の好むところに落ちた、まことに私への素晴らしい譲りの地だ。ダビデの言葉です。王様ダビデ。その時に私ははかり縄、つまりメジャーですね、はかり縄は私の好むところに落ちた、まことに私への素晴らしい譲りの地だ。それはダビデは王様だから自分の好むことが何でもできるし、そう言ったんだろうと思ってたんです。ところが前の方とか後ろの方を読んでいくと、私を助けてください、私の敵は多いのですって言って祈ってる。おかしいなと思ってちょっと解説書を読んでた。すると解説書には、このダビデの歌はダビデが王の時代ではなくて、主君サウル王に仕え、しかも主君サウルから妬まれて逃亡者として家族からも引き離されて洞穴の中に逃げ込んだ時の歌とか書いてあった。全然私の想像と違った。ところがダビデがなんでこんな歌を歌えたのか、それは今はこんな逃亡者の身ではあるけれども、かつて預言者サムエルから、あなたは必ずサウルの次に王になり、あなたはこの国を治めるということを予言されていることを彼は信仰によって思い出した。その時にこのこともまた万事を益に変えられる神がいらっしゃるということを知って、これはまさに信仰の歌であるということだったんですね。で、私のまあ経験とこうオーバーラップしまして、たまらないような思いになっていたんですね。私は現実だけを見てこうだあだと言ってる。私の心や考えが変わらない限りは何をしてもダメだろう、そう思ったんですね。で、私はたまらないような思いになって、まあ、涙ながらに10分20分30分40分1時間とこう祈っていました。そして私の心の中に不思議な、このダビデの祈りを私の使わされているところと同じ考えを持って、どうか神様を与えてくださいって言ってお祈りをしたんですね。
そして祈りが終わって目を開けました。すると私の座っていたところに窓があってペケ印があります。その彼方に何が見えたかというと、今はこの老人ホームがこうありますけど、老人ホームまだ立ってない。何が見えたかというと金剛山が見える。第一番目に金剛山をしげしげと見たことはなかったんです。ここに来てもその時に綺麗なと思ったんです。金剛というのはダイヤモンドというんですね。金剛石、宝石の中で一番高価なもの、大阪で一番高い山、もう考えが変わるとですね、思い方も全然違うんですよ。何気ない山にしか見えなかった。しかし私が思いが変わってくると見方も変わる。こんな話あるんですよ。パン屋さんがですね、電話番号49895ですよ。どう読んだかというと、宿泊出て悩んでたんですよ。4989宿泊。ところが、クリスチャンになってから、この4989宿泊じゃなくて、よく焼くって書いて読むようになった。語呂遊びみたいに見えるけども、考えが変わるということはとっても大事なことなんですよ。あなたが今どんな問題を持ってるか、そういう問題ではない。あなたがどんな環境に、あなたは住んでるか、環境は関係ないんです。あなたがその中でどんな考えを持っているかということなんです。考えが変わると、問題も環境も変わって見えてくるのが不思議なんですよ。私自身が感じたことです。そして星野さん自身も、まさかそんな自分が花の絵を描くとは思わなかったでしょう。あるいは心に浸透る詩を書くとも思わなかったでしょう。しかし現実は、そのことを通して周りへの祝福のもといとなったんでしょう。神様はあなたをあなたの環境に目的を持って置かれたんです。そしてそれはあなたが祝福を受けることにとどまらずに、あなたの環境にあなたが祝福のもといとなって祝福を伝える器となるように神はあなたを召されたんです。そのように思えるときに人生は変えられてくる。ぜひアブラハムに約束されたその祝福のもといがあなたなのだということを覚えていただきたいんですね。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたは祝福のもとい、そいだいでメッセージをいたしました。天の父なる神様、あなたはアブラハムをあのバビロニアの町に住んでいる一階の人間、羊飼いとしてあなたはお持ちになったのではなくて、バビロニアから召して選んで名指しで2000キロの旅を経させて約束の地に導き、そこで神を信ずる者とし、やがてアブラムを通して多くの信仰のクリスチャンたちが起こってくる、その発動としてあなたはお導きになりました。天のお父さん、それはアブラハムに起こったことばかりか、私たち自身もまたそのようにあなたから見られていることを今日お伝えしました。天のお父様、この第二礼拝に集っている方々の中に、ひょっとして自分自身の自信を失い価値を見失くさせてしまっている何らかの問題があるかもわかりません。あるいは置かれている環境に不平不満を言いながら生きていらっしゃるかもわかりません。しかし神様、あなたはまず私ども自身が祝福を受けることができるようにとあなたは召していらっしゃいます。どうぞあなたが置いてくださる驚くばかりの祝福で心を躍らせてくださいますように。そしてまた同時に、多くの人の生涯がそうであったように、私たち自身もまた周りの環境に祝福を伝える器となれるように、主がお一人お一人を導いてくださるよう心からお祈りをいたします。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。